今日のインタビューは先週に引き続き香川遥さんです。今回はイスラム教との出会い、そしてそれからのことについて話を聞きます。
ご結婚は
今年の初めの方に。
あ、おめでとうございます。
ありがとうございます。
で、その方が、イスラムの方なんですか。
そうですね、はい、パキスタンから。
どこで巡り合ったんですか。
まずは仕事場ですね。私のバイト先で学生の頃に出会って、はい、うん、
イスラム教徒になることを決意。
そうですね、まあ、うん、決意するまでにはかなりの時間がかかったんですけれど、はい、まずは勉強をして、うん、それで決意するまでに3年間ぐらいかかりました。特にイスラム教は本当に読んでただ理解するだけじゃなくて、はい、さらに追求して理解していくものなので、はい、もっともっとさらに奥に行って初めて理解をするっていう、うん、とても
難しいですね。
そうですね、うん、
これ言葉は、
そうですね、私が勉強している間はやっぱり英語だけでその知識を深めたんですけれど、今はアラビア語も読めます。
お祈りの言葉は一応アラビア語なんですよね。
そうですね、はい、全部アラビア語です。
違いますか、英語と。
いや、全く違いますね。
違います。あ、どんな風に、なんか大きな違いっていうのはどういうところが。
まあ、もちろん言葉としては全く違うものだと思うんですけれど、発音もやはり英語とは違う、はい、アルファベットは違うので、うん、そこからまず苦労することになりましたね。
ああ、書き順もなんか左から右じゃなくて右から左みたいに書くんですか。
そうですね、はい、右から左へ、うん、
横書きで。
横書きです、はい、
あの点々とかふにふにってなってるのは発音を表すんですか。あれはどんな風になってるんでしょう。
そうです、それは母音みたいな感じで、うん、あれがないと、うん、A なのか E なのか U なのかがわからないんですけど、はい、多分地元の人であれば、うん、あれ濁点とかがなくても何かがわかる、う
ん、へえ。じゃあイスラム教っていうと、こう分かりやすく全然知らない人に説明するとしたらどんな感じのものなんですか。
そうですね、簡単に言うと一神教なので、うん、はい、まあ、唯一絶対の神がいるっていうことがもう本当に一番の概念ですね、うん、それと預言者のムハンマド様が啓示を受けて、それを通じて広めていったっていう宗教ですね。
うん、
旧約聖書を読んで、はい、コーランと比べると結構似てるところがあるんですね。
うん、
というか、やっぱり三兄弟の末っ子、イスラム教が末っ子、
はい、
でユダヤ教、キリスト教、イスラム教っていう風にこう比べられることが多いので、
はい、
基本的な教えは大体同じなんですね。
風当たりはないですか。
メルボルンに住んでいる間はそこまで、改修した後はやはりいいことも悪いこともいっぱいあったんですけれど、うん、
はい、
まあ些細なことはよくありますね。例えば歩いていてこうヤジを飛ばされるとか。
お、どんなこと言われるんですか。
まあ、そのテロリストとか
本当に
そういうことを言われたり、それか車が通り過ぎるときにこうクラクションをわざと鳴らされたりとか、そういうもうちょっとパッシブな感じの嫌がらせは多いですね。そう、直接的なことがこう暴力を振るわれたりとか、そういうのはまだ私は経験していないです、は
い、うん、あ、周りの人でそういう方もいます。
聞いたことはありますね。
そういうヒジャブをかぶったりとかしてるだけで。
そうですね、こう人がぶつかってきたりとか。
わざと。
はい、そういうのは聞いたことがあります。
いい点っていうとあれですけど、その、まあ、悪い点っていうのはそういうところもあるかもしれないけど。
そうですね、うん、まあやっぱり特にこうスカーフをかぶるようになってからは、はい、人と出会って親しくしてくれるっていうことは本当の私を受け入れてくれているんだなっていう感じにはやっぱり思えるようになりましたね、うん、その回収してから今まで友人だった人が離れていったり、残る人は残る、それでこう見比べられるっていうか、そういうのもありますね。
離れるっていうのはちょっと寂しいですね。
そうですね、そこでやっと本当の友人が分かる、うん、分かるというか、うん、そうですね、やっぱり今までとは 同じ付き合いができないんだろうっていうふうに思われるんじゃないかなと思ってます。あの、うん、根本的なことはやっぱり変わってはないんですけれど、うん、やっぱりあの価値観とか今まで気軽にやれていたことがちょっとこう考えるようになったりとか、うん、そういう違いはあるので。
それはどんなことですか、具体的には。
まあ、例えばあの食に関することだったり、
はい、
今までは普通のレストランに行って普通にみんなと食事できていたのが、うん、今はそのハラルというイスラム教に定められた食事、お肉しか食べられないので、そういうことを考えると一応こう前とは変わってしまったんですけれど、
はい、
それでも一緒にご飯が行けないわけではないし、うん、その行動範囲であれば、うん、今まで通り何でもできます、
うん、フラストレーションならないですか。
いや、そういうことはあんま感じたことないです。はい、
面白いですね。いい点っていうのは何でしょう。
そうですね、うん、あのやっぱりイスラム教というのはイスラム教の人同士はみんな兄弟姉妹っていう感覚がすごく強くあるので、うん、こう全く知らない人でも気軽に話しかけられたり、
は
い、全く知らない今まで会ったことない人でも挨拶を交わしたり、そういうことがこう頻繁に起こるようになって、それはとってもなんか愛情というか親近感というか、それは感じます。
ご両親はどんな風に受け止めてるんですか。
そうですね、うん、まず初めてその話をした時もあまり反応がなく、はい、賛成もされなければ否定もされず、それがしばらく続いて、
はい、
あの最終的にはこう受け入れられる
戸惑いがあったのかしら、やっぱり。
そうですね、
口にしないだけで。
そうですね、やっぱ日本とはかなり離れている宗教なので身近にはないし、はい、どういうものなのかっていうものがまず分からなかったと思うんですね。
その頭を隠すっていうのはどういう意味があるんですか。
そうですね、まず前提としてはやはり女性を守るっていうのがイスラムの教えなので、
はい、
守るということはその男性からの視線からも守るということで、それで頭を隠すですね。その考えとしてはその男性の理性が弱いというふうに取られているので、それから自分を守るために自分の身を守る、
こう過度に刺激しないということなんですね。
そうですね、それをかき立てないような格好をする、頭のスカーフをかぶるだけではなくその服装も少し緩い格好をしたり、あまり体のラインが見えないような服装を心がけると勧められています。ヒジャーブっていう言葉は女性だけに当てはまるものではなくって、はい、男性にもヒジャーブがあるんです。
あ、そうなんですか。
その男性へのヒジャーブは、はい、その人をジロジロ見ない、そういう目線で見ないっていうことが男性へのヒジャーブなんですね。だから例えば女性が前を通り過ぎても足元を見てあまり顔や体を見ないっていうことも教えの一つなんです。
面白いですね。だけどまりっきり今の文化と違うじゃないですか。
そうですね、
そのギャップをご自身の中でこうどう埋めてるのかなって、まだお若いし。
そうですね、やっぱり最初は理解するのが難しい部分ももちろんあったんですけれど、あのイスラム教、まあもちろんコーランを読んだり、
はい、
あの他にも本がありまして、
はい、
あのハディスというムハンマド様の原稿録、
うん、
いろいろあるのでそれを全部読み比べて、
うん、
あの例えば一つ の, あのトピック、うん、その頭を隠すなり、はい、そういうものを全て調べていくと、
うん、
すごく論理的なことが書いてあるんですね、
うん、
その人の目から守るには何が一番効率的かっていうのを考えるとそういうことにたどり着く、うん、すごくこう裏に理由があるから納得がしやすい宗教だなと思ったんですね。
お祈りなんかも日に何回もするんですか。
はい、1日に5回します。
それは大変ですか。
まあ、今はもう慣れてしまっているので、
はい、
あの苦ではないんですけれど、うん、最初はやはりそのアラビア語で唱えなきゃいけないっていう苦労もあるし、
うん、
時間をやっぱり気にしなきゃいけないので、
うん、
それは最初の方は苦労が ありました。
忘れちゃったりすることとかありました？
ありましたもちろん。
そういうのってごめんなさいって言っちゃっていいんですか、神様に？
そうですね、まあ、あの信仰とともにそういうのが自然とついてくるので、あのやっぱり強制ではないんですよ、信者としての義務ではあるんですね、うん、
はい、でこれからの希望とかありますか？
希望ですか、うん、まあ、私も日本人としてメルボルンに住んでいて、はい、今はそのイスラム教徒として海外に住んでいるものなので、はい、やっぱり日本人のムスリムコミュニティを広めていけたらなとは思っているんですね。あ、うん、コミュニティがあればこう自然と情報を共有できると思うんですけれど、
うん、香川遥さんに野別真由美が話を聞きました。